話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。梅雨どっぷりというようなそんな日が続いておりますね、はい。まあ、今年の梅雨はちょっと梅雨らしいかなという感じがするんですけれども、はい。その間、まあ、晴れもあるわけですよ。この晴れをいかに有効に使うかということが大事になりますよね。
なりますね。
なりますよね。洗濯物なんて一気に干したくなって、
そうなんです、
溜まってるものを一気に放出というそんな感じなんですがね。
なりますね、うん、はい。
さつき晴れという言葉があります。はい。これは5月に晴れると書いてさつき晴れって読むんですけれども、はい、実はこの5月、まあ、旧暦で言いますと6月になるわけですよね、はい。つまりね、6月の晴れということで、このさつき晴れの本当の意味は5月に晴れる天気の日ではなくって梅雨の合間の晴れ間を指すそうなんです。ですから、まあ、このさつき晴れっていう言葉は、まあ、あまり梅雨の間の晴れ間で今日はさつき晴れやなとは言いませんけど、
はい、
言いませんが、まあ、実際はそういうことなんだそうです。
あ、そうなんですか。
そうなんだそうです。まあ、でもこの晴れという日を、数少ない晴れを大事にしていきたいなと思いますよね、はい。さて、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
視覚障害者の皆さんがやっぱり集まっていろんな情報交換をしたり、はい、まあ、集まることでいろんなことが分かったりすることは、この番組通して西村さん、皆さんもよく分かっていただいてるかなと思うんですよね、
はい。
大事なことなんですよね。
大事なことなんです、うん、そうなんです。別にその大きいっていうか、はい、重大話題でなくても、ええ、日常生活の中のちょっとしたことでも、はい、あ、そうなんやっていうことのお話もやっぱりいっぱいあるので、
つまり教えてもらうことが、
そうなんです、
まあ、そういう、まあ、生活の情報が他の方がやっていることで、はい、あ、そういうふうにすればいいんだ、
そうなんです、
気づきがあるんですよね、はい、そこにはね。だから、まあ、皆さんが集まっていろんなお話しするということは非常に有益だということなんですが、
はい、そうです。
そういう団体があるというふうにお伺いしまして、今日は、はい、この方に出演していただこうと思っております。お電話での出演です。ホロホロという団体があるそうです。ひらがなでホロホロです。
ホロホロ、
はい、ホロホロっていう団体だそうです。代表が藤原由香さんです。藤原さん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
はい。まず藤原さん、このホロホロという団体は一体どんな団体なのか教えてもらえますか。
はい、視覚に障害のある人と、視覚障害に関心のある人たち の場所づくりというか、情報を交換したりとか、
はい、
そういうつながる場所づくりをしたいと思って立ち上げた団体なんです。
これは藤原さんが代表しているということは、藤原さんが立ち上げた団体と考えたらいいんですか。
はい、そうなんです。
なるほど。
はい、宝塚市のボランタリー、はいはい、プラザズカボさんに団体登録をして、はい、今活動が2年目になります。
2年目になるというわけですね。
はい。
藤原さん、はい、藤原さんご自身は目はどういう状態でいらっしゃるんですか。ご不自由でいらっしゃるんですか。
はい、網膜色素変性症なんですけど、
はい、
私の場合は目の中心の部分が白くもぼやけてしまっているんですけど、はい、周辺の視野が少し残っているので、ええ、ちょっとその残ってる視野で全体の雰囲気を見たりとか感じたりして、はい、把握してるって感じです。
なるほど。まあ、雰囲気がなんとなくわかるかなっていう程度なんですね、
う
ん。
はい、そうです。
なるほど。はい、いくつぐらいからこうして目がご不自由になっていかれましたか。
目の異変に気づいたのはもう小学校上がる前なんですけれども、はい、ずっと進行が止まっておりまして、
ええ、
どうでしょう、高校生になって ぐらいから少しずつ視野狭窄が再開、
はいはい、
再進行という形で始まって、徐々に徐々にって感じですよね。
なるほどね、うん、はい、でまあ、今に至るというこういうことなんですね。
そうですね、はい、はい、
まあ、だから視覚障害を持ちながらやはりそういう団体を作りたいという思いは、はい、藤原さんの中のどういうところから湧き上がってきましたか。
もともと20代の時に、はい、同じ網膜色素変性症の人たちと、サークルを運営してたんですね。はい、ただやっぱりそれぞれ生活が変わったりだとか、で少し30代は縁が遠くなりまして、
はいはい、
実は今、まあ、私40代後半なんですけれども、もう一度なんかつながりたいなと思った時に、
はい、
地元も含めて同世代で集まっている人たちがいなかったっていうのがありまして、
はい、
だったら自分で立ち上げてそういう場所を提供すればいいんじゃないかなって思ったんです。
これ立ち上げると言っても、はい、これ立ち上げるのが藤原さん大変でしょう。
そうですね、少し時間かかりました。
どのようになさったんですか、このあたりは。
私今宝塚に住んでるんですけども、
はい、
宝塚の中でそういう当事者、同じ世代で視覚障害者の人がいないかっていうのを、はい、いろんなところに相談したんですけど、なかなか見つけれなくて。
そうでしょうね。
はい、それで宝塚のズカボさんの方で、
はい、
どうしようって言ったら、もう団体作りますかみたいな感じで、
はい、
初めは団体登録する前に少し単発的におしゃべりサロンっていうのを開催して、
はい、
人に集まってもらって、
うん、
でようやくちょっと団体登録しようかなっていう私 の決断というか判断できたので、はい、それを去年5月にサポートを受けながら立ち上げたんです。
なるほどね、まあ、そういう努力があってようやくこの、まあ、ホロホロという団体ができたということなんですが、はい、藤原さんの今のお話の中で何回かこのズカボという言葉が出てきたんですが、はい、このズカボというのはどういうところなんですか。はい、
宝塚市でボランティア活動をされてる人たちの、うん、サポートしたり運営をこう なんていうんですかね支える社会福祉協議会さんの組織の一つなんです。
そういうところなんですね、はい、なるほどなるほど、はい、はいはいはい、でそういうところに登録をしてグループを作ったというわけですね。
そうです、はい、なのでボランティア活動をされている人団体と私たちみたいなセルフヘルプ当事者団体といろんな方たちが活動させている施設になります。
なるほど。このホロホロという名前なんですが、
はい、
これなんでホロホロなんですか。
ハワイの言葉で散歩するとか楽しむために出かけるっていう意味があるみたいで、
は
あ、はい、私のこう目的だとかにすごくぴったりだなと思ったんです。
なんでまたハワイの言葉を持ってきはったんですか。
かわいらしいから
理由はそういうことなんですね
、はい、
なんか私もホロホロという言葉がなんかね、例えばなんか食べ物でも口の中でホロホロとこう、ね、
うんうん、
なんかこう砕けていく様子っていうのはなんかホッとするというかホコッとするようなものがあるなとは思ってたんですが、はい、ハワイの言葉とは知らなかったですわ。
はい、
まあそういう、まあ、楽しむ、まあ、ブラブラする散歩するみたいなそんな意味合いが、ハワイの言葉でこのホロホロの中にはあるというわけですね。
はい、うん、はい、そうです。
具体的に今何名ぐらいこの集まりの中で来られていらっしゃいますか。
そうですね、その、うん、会によって違うんですけど大体10人ぐらいからですかね、14、5人ぐらい多い時でって感じです。
はい、でもたくさん集まってありますよね、14、5人と言いますとね。
はい、でもやっぱり視覚障害者の方お一人で出てこられる方とガイドヘルパーさん連れてこられる方もいらっしゃるので、
は
い
は
いはい、そういう人数が含まれるとそうな、そのぐらいになります。
なるほどね、
はい、
具体的に皆さんが集まってどんな活動をどういう周期でやっていらっしゃるんですか。
は
い、
ホロホロ自体は奇数月の第2土曜日を活動日としてるんですね。
う
ん、
もう一回言ってください。奇数月の第2土曜日が活動日になるわけですね。
はい、はい、そうです、そうです。
はいはいはい、
で主に主にはそのおしゃべりサロンをメインにしてるんですけど、
はいはい、
その時々によってお出かけしたりとか、まあ、体験をしたいなと思うので、去年なんかはクッキーをみんなで作って、
はいはい、
それをお昼から食べておしゃべりをするみたいなことも、はい、してました。
おしゃべりサロンとおっしゃるからには基本はおしゃべりなんですね、
はい、そう、そうです、
基本はおしゃべりの場なんですね。
はい、先ほどもお話ししたんですけど、その視覚障害者とその視覚障害に関心のある人たちのつなげたいっていう気持ちがあるので、
はい、
そのためにはやっぱりお話、おしゃべりをして仲良くなりたいなっていう気持ちがあるので、
ええ、
はい、基本はおしゃべり、おしゃべりサロンを中心にしていきたいなと思ってます。
そのおしゃべりはたわいもない話なんですか？はい、
そうです、基本フリートークです、
うん、
でそこの中に、あ、じゃあ今私こんなことしたいんだけど、でも一人じゃなっていうことも出てくるので、
うん、
じゃあみんなでやってみますかっていうので、
ええ、
次回じゃあこういうことみんなでしましょうっていうことにつながる場合もあります。
なるほど。で、先おっしゃってましたが、藤原さんご自身が40歳代後半とおっしゃってましたよね、はい、だいたい年代的にはそういう皆さんがお集まりになっていらっしゃるんですが、それとも年齢幅は広いんですか？
一応来ていただける方の対象年齢とすれば、当事者の方はおおむね60歳ぐらいまでっていうふうにお願いしてるんですね。
はいはいはいはい。
ただその請願者につきましてはそういうところは全然設けてないので。
なるほど。
はい、大学生の人も来てくださいますし、
請願者がそれに参加しても全然問題はないんですか？は
い、全然問題ないです。ぜひ来ていただいて私たちのことを知ってもらいたいっていう気持ちが。
そうなんですね、
はい、
視覚障害者の集まりじゃなくてそこに請願者も入ってみんなでおしゃべりしようという、はいはい、こういうことなんですね。
はい、そうです。
その請願者を入れるというのは藤原さんどういう意味合いを持つんですか？
やっぱり知ってほしい、
うん、
白い杖を持っていても全盲の人たちばっかりじゃなくって、
はい、
見えにくくても杖を持つことで歩きやすくなる、知ってもらえるようになるとか、いろんな思いがあるので。
なるほど。
そういうのは私たちの方から発信してつながっていかないと分かってもらえないかなっていう気持ちはあります、う
ん、いや西村さんその通りなんですよね。
はい、その通りです。
うん、やっぱり請願者の皆さんにそれに参加してもらうことによって初めて、あ、そうなんかっていう気づきがあって、
はいはい、
でちょっとこう考え方も変わったりはしていくというのがあるんですよね。
はい、あります、あります、うん、はい、
藤原さん、はい、さっき大学生の請願者の方っていうふうにおっしゃってましたが、
は
い、その若い方もこの会に来られたりするわけですか？はい、
あ、来てくれます。
嬉しいですね、これ。
とても嬉しいです、
ね、え、
はい、
お、その大学生の請願者の方が来られて、
はい、まあ、
会話としてはどんな会話になるんですかね？
いや、もう普通の世間話から野球の話から。
野球、阪神ですか？
はい、阪神のことを喋ってはりますよ。
喋ってはりますか？
そうで、大学生なので来てくださる方も大学卒業してた人もいるので、今どんな、ね、勉強してるのとか、そんな話とか、もう食べ物の話とか、もう普通にです。おじちゃんとおばちゃんの相手をしてくれるって感じです。
でも若い人におっちゃんおばちゃんの相手してくれるっていうのは藤原さん嬉しいでしょ？
とても嬉しいです。
ですよね。ちょっと若返った気がしますもんね。うん
う
ん、
そうですね、うん。もう本当に今のリアルな若者の声を聞けるって感じで。
あ、それ大事ですよね。
うん、はい。
うん、先例えばクッキー焼いたり外に行ったりっていう話がありましたが、はい、実際になんか外へ出かけたりすることもあったりするわけですか？
はい、去年は海遊館にみんなで行って、うん、
海遊館に来られたんですか？
行きました。で、うん、その後ろにあるお船サンタマリア号に乗って、
はいはいはいはい、
はい、みんなで風を感じました。
観光船すごいんですよ、うん、サンタマリア号はね、
はい、
だいたい1時間弱大阪湾を巡ってくれるんですがね。
そうです、そうです、はい、
やっぱ風を感じた時ってなんか気持ちよかったですか？
気持ちいいです。とっても天気もよくって、
あ、いいですね。
はい、
うん、 なるほど、まあ、そういう外での活動もやっていらっしゃると。
はい、
はい、で今回なんですけれども、はい、さっきおっしゃったように奇数月の第2土曜日に開催されるということですんで、はい、今度は7月の8日の土曜日ということになりますよね。
はい、そうです。
さあ、この7月8日土曜日はどんなことをなさるんですか？
二部構成にしてまして、
はいはい、
午前中に、ファイナンシャルプランナーの方をお招きして、
はあ、
視覚障害者でも分かりやすく、まあ、生命保険のことだとか損害保険のことをちょっと教えてもらおうかなと思ってます。で、午後からはおしゃべりサロンで、まあ、みんなでフリートークしようかなっていうふうに考えてます。
保険のお話なんですね。
はい、そうです。
まあ、言うたら保険の窓口ですね。
そうです、そうです。本当にその通りなんです、
はあ、視覚障害者の方にとってこの保険っていうのはどうなんですかね。まあ、いわゆる生命保険だとか損害保険、うん、いろいろ、まあ、保険はありますが、
はい、もう今はそんなことないと思うんですけど、ずいぶん昔は視覚障害の人は保険に入れなかったっていうことがあったみたいなんですね。
そんなことがあったん
ですか？みたいなんです。
はあ、
で、私自身はもう20代の時から生命保険も損害保険もって自分のために入ってきてるんですけど、
はい、
やっぱり昔入ったまんまっていうのもあるし、で、今はネットで保険見積もりしたりなんでかしますよね。はい、
そうですね。
すると見えにくいと、まあ、音声読み上げだけじゃあそれがこうフォローできるのかっていうのもあって、
なかなか
最新の情報をこう仕入れることって難しいと思うんですね。
はいはい、
なので私たちのホロホロの方に来ていただいて、うん、私たちの目線からこう話をしていただくっていうのをしたいなって思ったんです。
それがちゃんとしたプロのファイナンシャルプランナーの方にお話が聞けるというわけですね。
そうなんです。この方もボランティアの方なんですけども、
はい
はい、元日本生命で働いてらっしゃった方をご紹介していただきまして、
ええ、これ嬉しい話ですよね。
そうですよね。
生命保険とかいうと本当に細かい規定があって、はい、なかなか見えない方にとってみれば、
はい、
ちょっとまあなんていうんですか、契約するまでの危険性というか、
はい、
そういうのもやっぱ感じる部分は西村さんありますよね。
なると思います
ね。
はい、
うん、でさらに言いますと、やはり今のね病院での治療というのが随分進んでますから、入院する期間がすごく短くなってたり、
そうですね、
それからがん治療なんかでも大きく変わってますから、
はい、
昔のままの例えばがん保険に入ってたらもうものすごい損する場合があったりするんですよ。
はい、
そんな規定が昔のやつにはないとか、
はい、
いう形なんで、本当に保険は今大きく変わっている部分は藤原さんあるんですよね。
と思います。なので見直しをするにしても、やっぱりちょっと目が見えにくかったり見えなかったりすると、そういった保険の窓口さんとか行くのもちょっと躊躇しちゃいますし。
いや、まあ、実際そうですよね。
はい、で前情報って言ってもやっぱりなかなかネットで仕入れる情報っていうのは限られてるので、みんなで聞けばちょっといろんなことも聞けるかな、教えてもらえるかなって、はい、思っています。
今ラジオ機の方で視覚障害をお持ちの方で保険というところでちょっと今悩んでるんやという方いらっしゃったら、ぜひ参加されてみてはどうでしょうか。これ参加するのはお金はいるんですか？
今回無料です。
無料なんですね。
はい、
なるほど。無料でその保険の話を聞けたり、皆さんといろんなお話ができたりということなんですね。はい
は
い、
そうです。もうちょっと事前にファイナンシャルプランナーの方に質問、私たちが知りたいということをお伝えしているので、
はい、
それを軸にお話はしていただくんですけれども、当日また疑問感じてとか知りたいことがあったら質問皆さんでお話し合いしながら聞いてもらおうかなとは思っています。
意外と共通点が出てくるかもわかりませんからね、そういう時にはね。これね、
はい、
宝塚っていう、まあ、地名が出てるんですが、宝塚以外の方でも別に参加してもいいんですよね？
全然。ホロホロ自体は京阪神にお住まいの方 を対象にしているので、どなたにも来ていただいて構わないです。
なるほど、もう一度ちょっとまとめておきますね、
はい。
まあ、奇数月の第2土曜日にこのイベントをやっていらっしゃるというところから、はい、奇数月、次は7月になります、はい、7月の8日が第2土曜日になります、
はい、
7月8日土曜日、開催時間が10時から午後3時まで、はい、まず午前中10時から12時まではさっき藤原さんにお話ししていただいたように保険全般についての、保険でちょっと今悩んでるんや疑問があるんやという方が解決の方向に向かうんじゃないかというファイナンシャルプランナーの方に来ていただいての催しがあります。で、午後は、午後1時から3時まではおしゃべりサロンということでべちゃくちゃしゃべっていただくと、こういうことですよね。
そうです、
はい。参加は無料だということでございますんで、まあ、お昼ご飯はちょっと各自持って行っていただくか、食べるところはあったりしますか？
はい、借りてるお部屋でも食べれますし、フリースペースがありますので、
なるほど、
そちらで。
わかりました、はい。これ今ねお聞きになってて、ちょっと私も興味あるんやと、まあ、保険のことに関しても、あるいはその皆さんが喋ってるところに入っていきたいわという方いらっしゃったら、どこへ連絡すればよろしいですか？はい、
宝塚ボランタリープラザズカボさんにお電話で連絡していただければ、私の方にお話が来るようになってます。
なるほど、ズカボというところがあって、そのズカボに電話すれば、はい、藤原さんところに電話あったよ、はい、ということに届くことになってるわけですね、
はい、そうです、
はい、すいません。じゃあその電話番号教えてもらえますか？
はい、0797-86-5001 です。
もう一回申し上げますね、0797-86-5001 番です。ちょっと興味があるな、はい、それに参加してみたいなとおっしゃる方、もう一回言いますよ、0797-86-5001 番。ホロホロという団体です。電話つながりましたら、ホロホロにちょっと参加したいんですがというふうに言っていただいたら、藤原さん代表のところに届くということです。0797-86-5001 番です。ということで、ホロホロ代表の藤原由香さんにお話を伺いしました。藤原さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
まあ、こういうね、いろんな集まりに参加することがやはり、はい、西村さん大事なんですよね。
大事なんです、うん、はい。その面以外のお話もね、雑談の中から自分が、うん、なんていうか欲しい情報があったりとか、はい、気づきがあったりしますので、
まあ、積極的に、ね、はい、皆さんも参加していただけたらなと思います、はい、ということで、お別れの時間です。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としでした。今日は栗山亮太さんです。リアルビクトリーでお別れです。
焦がすほど走った人、凍てつく大地で悔しい涙が凍りそうになった人も、いくつものドラマを背負い、この場所に君は立っている。今
どうした？最近君絶好調じゃないか。例のプロジェクトも成功させて、もう出世間違いなしだな。
実は会社を辞めたいんです。
え？
このままだと夢を目指せなくなりそうで。
夢って？
芸人です。
なんでまた急に？
いつも家ではラジオでニュースを流してるんですけど、昨日間違えて芸人さんのラジオに合わせちゃって、でもその話がもう面白くて面白くて、ああ笑うってこんなに幸せなことなんだって気づいたんです。
それで芸人を目指すのか。
はい、自分が芸人なんて笑えますよね。
笑ってもらえるのは芸人の本望だろ。
部長、
その昨日のラジオ俺にも聞かせてよ。
あ、はい、ラジコのタイムフリーで。
たまたま流れてきた声が人生を変えるかもしれない。